令和3年6月定例会一般質問4ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。6月2日から4日定例会。質問者数12人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。QR コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。ヤングケアラーに対する支援について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い。ヤングケアラー、大人が担うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、介護などを行う18歳未満の子供に関し、国が調査を行い、支援が必要との意識も広がっている中、課題と認識しているか。答え、ヤングケアラーに対する支援については、市全体で連携・協力して対応すべき課題と認識している。国の施策と合わせ、本市としても、ヤングケアラーの認知度の向上を図るとともに、関係機関との連携を図りながら支援につなげていきたい。問い、ヤングケアラーの早期発見、把握と認知度向上のための取り組みは？答え、要保護児童対策協議会でヤングケアラーの概念の周知を図り、関係者の各機関の代表者会議で研修を行うことで、早期発見、把握につなげ、国から示されるパンフレットを活用し、認知度向上に努めたい。問い、支援策推進のため、重層型支援体制整備事業の早期実施に向けた見通しは？答え、同事業において、ヤングケアラーは重要な課題と認識している。各部横断的に連携し対応しているが、今後速やかにより市民のためになるような体制づくりを進めたい。災害避難対策について、山田耕造議員、国民民主党。問い、今年5月の災害対策基本法一部改正による災害避難情報の変更点は？答え、警戒レベル4について、これまでの避難勧告・避難指示が一本化されたため、避難指示の段階でより強く避難を促していく。問い、災害時、要支援者避難支援プランの要援護者リスト対象要件に該当しない障害のある人などの避難はどうなるのか。答え、対象要件に該当しないが、支援がなければ避難が困難な場合には、市の担当課に申し出ていただくことにより、要援護者リストに登録が可能な場合もある。問い、障害のある市民への災害情報や避難情報の提供方法は？答え、聴覚に障害のある方へは、市のホームページ、ツイッター、エリアメールや登録制メールによる情報提供のほか、昨年6月から登録制でファックスによる情報提供も開始している。また、視覚に障害のある方へは、支援担当者による情報提供と避難支援を同時に行っている。他の項目、コロナ禍の生駒市立小中学校における児童生徒の育成について、中央教育審議会の答申を踏まえた生駒市の学校教育方針について、竹内博美議員、日本共産党。問い、令和の日本型学校教育の構築を目指すにあたり、本市はどのように取り組むのか。答え、市教育大綱に基づき、 取り組みを進めていくことはもちろんだが、ギガスクール構想の推進、地域との連携、子どもたちの居場所づくりの3点を重点目標とし、子どもたちが安心して自分らしく学べる環境を作っていきたい。問い。答申で示された令和の日本型教育では、協同的な学びと個別最適な学びの実現が柱となり、双方の学びは一体で取り組むことが重要と言われているが、市の見解は。答え。双方の学びは一体のものとして捉え、その実現に向けては、ICT や地域連携なども活用し、様々なつながりを通して、子どもたちを育てていくことが有効であると考えている。問い。答申では、コロナ禍で休校が続く中、学校の福祉的役割が日本型教育の強みであることが再認識されたとしているが、市の見解は、答え、学校は学習機会と学力を保障する役割だけではなく、子どもたちに寄り添うことで、身体的、精神的な支えになることをコロナ禍で実感している。コロナ禍での市の対応について、海将大輔議員、大樹。問い、感染拡大緊急警報を発令した際、ホームページで関連情報をまとめて掲載し、検索しやすくするべきだったのではないか。答え、掲載当初は関連ページへのリンクがない状態であったが、後日に対応し解消した。今後も市民が必要とする情報にたどり着きやすく、見やすいホームページの作成に努めていきたいと考えている。問い、外食は極力控えてくださいという文面の啓発ポスターは、飲食店への配慮が欠けているのではないか。答え、飲食店が大変な思いをされていることは十分に理解しているが、市内の感染者数が国の定める緊急事態宣言相当の基準を大きく上回る非常に厳しい状況であったことから、国の方針に沿って強いメッセージを出さざるを得なかった。また、今後に感染状況が落ち着くならば、先飯生駒などの飲食店への支援策を実施していきたいと考えている。問い。市の姿勢を示すため、市長自ら県に要望書を持参するべきではないか。答え。別の機会に私が自ら県を訪ね、副知事や危機管理官に直接要望している。コミュニティスクールと地域学校共同活動に関わる学校施設の利活用について。中島博明議員。緑星。問い。地域で活動している人に対し、地域学校共同本部に新たに参加してもらうため、どのような取り組みをしているのか。答え。地域学校共同本部から各団体や自治会を通じて呼びかけるとともに、学校からも学校だよりを通じてボランティアをお願いしている。問い、スクールサポートスタッフの報酬は3分の2が国・県からの補助金となっているが、補助金がなくなっても事業を継続するのか。答え、スクールサポートスタッフはコミュニティスクールで日程調整や準備など学校と地域をつなぐ事務を行っているが、教員の働き方改革を目的として設置されていることから、教員の人事異動や地域の役員の交代が想定されるため、できる限り予算要求していきたい。問い、地域学校共同活動の拠点として、学校施設は不可欠であるが、どのように利活用しているのか。答え、 地域の会議、防災訓練、地域イベントなどが行われ、長期休業期間中は図書室も開放しているほか、教職員が不在の休日に外部から入出可能な多目的室を備える学校もある。コロナワクチン接種事故に係る対応について、中浦慎吾議員、大樹。問い、ワクチン接種に関し、事故が発生した場合の責任の所在はどうなっているのか。答え、医療機関での新型コロナウイルスワクチン接種は、全国的に全国知事会と日本医師会との集合契約に基づき、市が実施主体として行われている。副反応などワクチンによる健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づき、市は健康被害の救済措置や損害賠償を行うが、接種業務運営上の原因により問題が生じた場合は、市と医療機関が協議を行う。問い、4月末に発生したワクチン接種事故に際し、市立病院から市へ報告がなされるまで2日、さらに市職員から市長への報告がなされるまで10日かかっている。市の見解と今後の対応はどうか。答え、問題が生じた日に市立病院から市に報告され、その時点で市長にも報告されるべきであった。情報管理体制が組織として徹底されていないことは、市長の責任であり、市民の皆様にお詫び申し上げたい。今後、事故が生じた場合には、医療機関から市に直ちに連絡いただくことも含め、医療機関への周知に関し、必要な対応を検討していく。市民の死亡に伴う行政手続きの対応について、山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、死亡に伴う遺族の手続きの流れと、お悔やみガイドブックの活用状況はどうか。答え、死亡届の提出後、火葬許可証を発行するとともに、お悔やみガイドブックを渡し、後日、遺族が行政上必要な手続きを関係各課で行う際の参考として活用いただいている。問い、遺族の手続きにかかる負担を軽くし、窓口業務の時間削減にもつながる、ご遺族支援お悔やみコーナーのようなものを本市でも実施すべきと考えるが、市の見解は。答え、遺族と行政双方の負担軽減が考えられるが、設置場所や人員、費用対効果など、全庁的な課題があり、速やかな設置は難しいと考えている。問い、マイナンバーカードの活用により、手続きの簡素化が進むことを期待している。今後の見通しと、本市で進めていきたいと考えている言葉。答え、令和4年度末までに手続きのオンライン化の推進を国で定めており、本市でも国の財政的・技術的支援を活用して、遅滞なく対応を進めたい。他の項目、ルールを守ったゴミの分け方・出し方について、一般廃棄物及び資源ゴミの収集・処理のあり方について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、電子レンジや炊飯器など、回収ボックスに入らない大きさの使用済み小型リサイクル法の制度対象品目についても、無料で回収してはどうか。答え、有価な希少金属が含まれていることから、すべての制度対象品目を無料で回収できないか検討していきたい。問い、資源物等収集運搬業務の 次期契約にあたっては、小さな金属類の定期収集の実施について検討できないか。答え、家庭の燃えないゴミを自治会単位で収集することを検討するとともに、来年度に予定している資源物等収集運搬業務の次期契約では、費用対効果を踏まえ、小さな金属類の定期収集の実施についても検討し、市民の利便性の向上を図りたいと考えている。問い、燃えるゴミに混入しているプラスチック類については、法制度の動向を見据え、あらかじめ組成調査を実施しておくべきと考えるがどうか。答え、これまで実施していた燃えるゴミの組成調査では、プラスチック類を区分していなかったが、今後はプラスチック類を区分し、組成調査を実施していきたい。発達障害児や発達に不安のある子どもへの支援について。池真理子議員、無会派。問い。第6期障害者福祉計画に関する発達に不安のある子どもの保護者アンケートにおいて、回答した就学時の保護者のうち、6割以上が学校に要望していることは何か。答え、成長や発達の気になる部分への適切な対応。担任が変わった際のスムーズな引き継ぎ。成長や発達の気になる部分への理解となっている。問い、同アンケートでは他にも学校への要望が多いことから、教育委員会のある市役所内に、障害福祉課、教育指導課、健康課が連携し、就学後の児童・生徒やその保護者向け相談窓口を設置してはどうか。答え、担当課や連携の具体案はないものの、複雑な相談に応じられるよう、重層的な支援体制を整備しなければならないと考えている。問い、個別の学習指導など、一人一人の障害に応じた教育的支援の強化が必要と考えるがどうか。答え、放課後等デイサービスの詳細な情報提供に努めているが、詳細な情報を紹介することで、子どもの個性に合った支援の強化につながると考えている。性に関する教育と支援について、梶井紀子議員、緑星。問い、LGBT など性的少数者への理解を促すための学校での取り組みは。答え、様々な教科で横断的に性について学習するとともに、出前授業や特別活動でも学習の機会を設けている。また、男女混合名簿や中学校では制服の選択など、児童・生徒の意向に沿った対応を行っている。問い、性教育の指導内容の充実、学校教育だけに頼らない家庭との連携について、今後の学校での取り組みは、答え、性教育の指導内容の充実を図るため、県の保健に関する研修を、養護教諭などが受講し、受講者が各校の講師となり、授業を行っていく。家庭との連携について、あらゆる情報の提供が必要と考えており、学級懇談会で情報発信について取り上げ、周知方法を工夫していきたい。問い、性暴力や性犯罪から身を守るための教育は、幼少期から必要と考えるが、今後どのように進めていくのか。答え、小学校では人を傷つけることや傷つけられることから身を守ることについて考える機会を設けるとともに、中学校では命の尊さを知る教育や、デート DV に関する認識について、出前授業を活用することで、性暴力の加害者、被害者、 傍観者にならないよう教育・啓発を行っている。権利擁護の取り組みの強化で、高齢者などの尊厳ある生活の保障を。塩見真紀子議員、無会派。問い、高齢化が進展し、成年後見制度の利用増が見込まれるが、生駒市権利擁護支援センターの成年後見制度促進の地域連携ネットワークの中核機関としての取り組み状況はどうか。答え、同センターの中核機能には、広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、後見支援機能、不正防止効果の5つの役割が定義付けされており、市民向けセミナーの開催や制度利用の促進のための支援など、役割に沿った取り組みを実施している。問い、成年後見人の受け皿不足に備え、市長申し立て以外の案件にも報酬を助成できるよう、要項の改正を行うべきではないか。答え、成年後見人の選任は、家庭裁判所が決定するとともに、報酬に関しても、成年非後見人の財産、収入などに応じた額を、家庭裁判所が決定している。現在、無報酬が見込まれる案件の引き受け手が減少している現状を踏まえ、報酬の助成が本当に必要な方に助成できるよう、要項の改正について検討している。他の項目、生駒市民パワー株式会社におけるみんな電力株式会社の正当性、幼稚園の再編、統廃合、子ども園化について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、現在、4つの幼稚園の再編案が教育委員会から示され、各地域協議会において議論されている。統合、子ども園化の結果、施設の内容や園児数がどうなるか、具体的説明をすべきと考えるが、市の見解は、答え、想定できる限りの資料は示したいが、詳細は地域協議会から意見書をいただき、市と教育委員会での決定を踏まえ、準備懇話会で検討したい。問い、地域協議会での資料に、適正な保育環境が確保される園児数が見込まれる時点での統合子ども園化を行うと記載があるが、内容及び統廃合の決定時期への影響は。答え、2つの幼稚園の園児を受け入れ、さらに保育を必要とする子どもを受け入れるには、現施設で受け入れ可能な園児数になるまでは、統合子ども園化が難しいのではないかという一つの考え方を示したものである。問い、子育て支援の予算上での優先順位はどうか。答え、今後のまちづくりを検討していく中で、子育て・教育に予算や人員を確保し、さまざまな施策を行っていくことが本市の特性を踏まえて、また、次の50年で未来のまちづくりをしていく中で重要だと考えている。